エレミア書をお読みしました。エレミアはユダ王国がバビロン帝国によって滅ぼされるまでのユダ王国で活動をした預言者です。このユダ王国が滅ぼされ、エルサレムが陥落した、その都でありましたエルサレムが陥落した時にはですね、人々と共にエジプトへと逃れていきました。エレミアのその後の消息は分かりません。しかしエレミアが語った預言の言葉はですね、その時までにすでに書き留められていました。そうしてその書き留められた言葉が残されまして、バビロンへと連れ去られていった人々、その人たちの中でですね、その言葉、エレミアの言葉が読み継がれていったと考えられています。そしてそれらの言葉が編集されまして、現在のエレミア書の形になっていった、一つの巻物としてですね、まとめられていったと考えられています。エレミア書は52章まである、大変長い、書物でありますけれども、その大部分はユダの人々に対して主に立ち返らなければバビロンによって滅ぼされる、こういう警告の言葉です。バビロンは主がユダ王国を滅ぼすための道具として、主のしもべとして用いられる。主はむしろですね、ご自身に背くユダ王国の敵となられる。バビロンの側に主はむしろユダの側というよりもですね、バビロンの側についている、そんな衝撃的なことまでも語られています。しかし今日の箇所、50章からの箇所というのは様子が違います。バビロンが主の道具としてユダ王国を滅ぼすために使われた、そんなことはですね、一切語られません。むしろバビロンに対して滅びの言葉、呪いの言葉と取れるような言葉が語られていきます。2節からお読みいたします。告げ知らせよ、諸国民に布告せよ、旗を掲げて布告せよ、隠すことなく言え、バビロンは陥落し、ベルは恥ずかしめられた、マルドクは砕かれ、その像は恥ずかしめられ、偶像は砕かれた。このベルとかマルドクというのはバビロンの神々の名前です。それらが破壊される、そんな様子が語られます。その国の軍事的な敗北と、その国の神々の敗北というものがですね、古代オリエントでは結びつけて考えられました。ですからここで言われていますのは、軍事的な敗北と同時に神々の像が砕かれる、そんな様子であるわけです。3節にはさらにこうあります。一つの国が北からバビロンに向かって攻め上り、バビロンの国を荒廃させる。そこに住む者はいなくなる。人も動物も皆逃れ去る。一つの国が北から攻めてきます。おそらくこれはペルシア帝国のことを指しているのだろうと思われます。実際ですね、バビロン帝国はペルシア帝国によってやがて滅ぼされる。になります。そのようにしてかつて繁栄を誇ったバビロンの国は荒廃させられることになります。住むものがなくなる、人も動物も皆逃れ去る、それほどまでに荒廃することになります。エレミアがこの言葉を語った時ですね、まだこのことは起こっていなかっただろうと思われます。 エレミアの活動した期間ということを考えますと、この言葉をエレミアが語った時にはまだエルサレムそのものが陥落していなかったのかもしれません。しかし間もなく陥落することはもう誰の目にも明らかであった、そんな時期であったかもしれません。ここに記された言葉、これがですね、おそらくエレミアが語っているところでですね、書き写されまして、そしてバビロンへと持ち込まれたというふうに思われますけれども、この言葉が繰り返し読まれるようになったのは、おそらくエレミアがこのエルサレムで活動していた時よりももっと後の時代にですね、おそらくバビロンにおいて捕囚として連れ去られた人たちの間で繰り返し読まれたのではないかというふうに推測されます。エルサレムの人々は自分たちの国を滅ぼした、ユダ王国を滅ぼし、エルサレムを破壊した、そういうバビロンの人たちの間で生活をしていました。ある聖書学者はここに記されています言葉、50章以下に記されています言葉は、バビロンにおいてユダヤ人たちが礼拝するために集まった会堂、シナゴーグというふうに呼ばれますけれども、その会堂で礼拝をするときに読まれたのではないか、礼拝の中で読まれたのではないか、そんなふうに推測をします。自分たちの国を滅ぼした、その敵国の中で生活しなければならなかった者たちには、おそらくさまざまな困難があったことだろうと思います。精神的にはもう絶望、どん底、そういう中での生活だったことだろうと思われます。住み慣れた町が破壊され、肉親や親しいものを殺した人たちの心には大きな深い傷、トラウマがあったことだろうと思われます。そのような中でバビロンに対する滅びの予告を聞く、このことは心の傷を癒すことにつながっていったのではないかと推測されます。あるいはどん底の中からの叫びにも似た祈りが、このバビロンに対する滅びの言葉、そこに重ねられていたのではないかと推測されます。バビロンが滅ぼされる、このことはイスラエルやユダの人々を解放するということにつながってまいります。4節からお読みします。その日その時にはと主は言われる。イスラエルの人々が来る、ユダの人々も共に、彼らは泣きながら来て、彼らの神主を尋ね求める。彼らはシオンへの道を尋ね求め、顔をそちらに向けていく言う。さあ行こう。彼らは主に結びつき、永遠の契約が忘れられることはない。バビロンが滅ぼされるその日、その時になればですね、イスラエルは主を尋ね求める、そのようになります。イスラエルの人々、またユダの人々、かつてはですね、イスラエル、北のイスラエル王国と南のユダ王国というのは対立することもあったわけですけれども、しかし彼らが共に来てですね、そうして主を尋ね求めます。泣きながら尋ね求める、そんな様子が記されます。そしてシオンへの道、シオンというのはエルサレムの別名です。ですから破壊されたエルサレム、そこへ帰っていく、その道を尋ね求めるわけです。彼らはエルサレムへ帰っていこうとします。 イスラエルはかつてシナイ山で主との契約に入れられた、そのような主の民でありました。エルサレムが滅ぼされ約束の地に入れられた彼らはそこから追放されてしまいました。そういう状況を考えますと、もうあのシナイ山で結ばれた契約は無効になってしまったように見えます。しかしそうではない、永遠の契約が忘れられることはない、このように宣言されています。あの契約はまだ有効である、あの契約は永遠のものである、永遠の契約が忘れられることはない、このようにあります。イスラエル・ユダ王国が滅ぼされたのは、彼らが主に背き主の前から迷い出たからです。6節からお読みします。我が民は迷える羊の群れ、羊飼いたちが彼らを迷わせ山の中を行き巡らせた。彼らは山から丘へと歩き回り、自分の行こう場所を忘れた。彼らを見つける者は彼らを喰らった。敵は言った、我々に罪はない、彼らが誠の牧場である主に、先祖の希望であった主に罪を犯したからだと。イスラエルの人々、ユダの人々自身が迷い出てしまった、そういう羊であったわけです。主である神様に罪を犯して迷い出た、こういう迷い出たものを襲うということには何の問題もない、そのように敵が語ります。これはユダを滅ぼしたバビロンのセリフだろうと思われます。主に罪を犯し迷い出た、そういう者たちであるのだから襲っても構わない、このようにバビロンは自分たちのことを正当化するわけです。確かにバビロンはそのように迷い出たイスラエル、ユダを懲らしめるそのような道具でもあったわけです。しかし主はそれでよしというふうには済まされません。14節を読みします。次のページになりますが、14節、弓を射る者らよ、バビロンを囲んで陣を敷け、バビロンに向かって射かけよ、矢を惜しんではならない、バビロンは主に罪を犯したからだ。バビロンは主に罪を犯した、このように語られています。それゆえにバビロンに攻撃を仕掛けるように、弓を射るように、このように語られるわけです。さらに15節、バビロンを囲んで時の声を上げよ、彼らは降伏した、砦は倒れ城壁は破壊された、これこそ主の復讐だ、バビロンに復讐せよ、バビロンがした通りにしてやるがよい。バビロンに対する攻撃、これは主の復讐だというふうに言われます。バビロンがユダにしたこと、そのことをした通りにしてやるがよい、このようにあります。バビロンに対する復讐、これが徹底的になされる様子です。エレミヤ書は52章まででありますけれども、52章には歴史の記述が記されてまいります。エルサレムが陥落する頃のことからですね、 ずっと記されていきまして、そしていよいよ捕囚が起こってしまった、そのことまで記されていきます。そして捕囚がなされた後のことも記されています。52章の終わりのところだけをですね、読みたいと思います。1282ページです。1282ページ、歴史の記述の最後のところ、もう捕囚が起こってですね、エルサレムから多くの人たちがバビロンへ連れ去られた、それから後のことです。1282ページ52章の31節からお読みします。ユダの王ヨヤキンが捕囚となって37年目の12月25日、バビロンの王エビル・メロダクはその即位の年にユダの王ヨヤキンに情けをかけ、彼を出獄させた。バビロンの王は彼を手厚くもてなし、バビロンで共にいた王たちの中で彼に最も高い位を与えた。ユヤキンは獄中の衣を脱ぎ、生きている間毎日欠かさず王と食事を共にすることとなった。彼は生きている間死ぬ日まで毎日日々糧を常にバビロンの王から支給された。捕囚が起こりまして、それからもう37年が経ちました。37年経った時にユダの王ヨヤキンがですね、バビロンの王から情けをかけられまして出獄させられる、そんな出来事が記されています。そしてバビロンの王から食料を与えられて生活をすることができるようになります。待遇はですね、かなり改善された、そんな様子であります。しかしバビロンでの生活そのものはまだ終わっていません。彼は依然としてバビロンの王の前で生活をする、王と食事をし、王から日々の糧の提供を受ける、支給をされる、そんな生活を続けるわけです。同じようにして捕囚として連れ去られたイスラエル・ユダの人々もバビロンでの生活を続けています。エレミア書の終わりに至ってもまだこの生活が続いているわけです。主から復讐がなされる、主の復讐について語られましたけれども、まだこの復讐は終わっていない、始まっていないわけです。まだユダ、イスラエルの人々はバビロンでの生活を続けています。そのような中で繰り返しこの預言の言葉を聞き祈っているわけです。私たちもこの世界で生きている限り、やはり困難があり、悲しみや痛みを経験します。完全に解放された生活を送るということは、この世界で生きている限りはですね、することができません。ある意味では私たちはバビロンでの生活を続けているわけです。痛みの中、困難の中で解放を待ちながら御言葉に聞き祈る、そのような生活を送っています。あまりにもひどい仕打ちを受けるということがあります。心に傷を負ってしまう、そういうこともあります。そのような経験の中で心の傷を癒す、そんな言葉も必要だろうと思われます。日本では災害を経験するということがたびたび起こります。それによって肉親や 財産を失うこともあります。そのため、やり場のない怒り、悲しみ、失望、そんなことを抱えて生きている人たちがいます。それをどのように解放し、癒していったらよいのでしょうか。単なる慰めの言葉では用をなしません。エレミア書はそのための言葉を提供します。自分ではどうやっても復讐しえない相手、その相手に主が復讐を約束してくださっています。その復讐の言葉、それを読むだけで機械的に心が癒されるということではありませんけれども、それでも抑えきれないほどの怒り、復讐したい思い、こういうものを主が知ってくださり、そしてそれを取り扱ってくださるわけです。この怒りという感情、それはどちらかといえばあまり褒められたものではありません。復讐したい思い、そんなものは道徳的には褒められたものではありません。むしろ罪に属するものであると言ってよいだろうと思われます。しかしそれでも主はその怒りを受け止め、そして自らが代わって復讐をする、こういう約束の言葉までも与えてくださいます。そうして怒りを抑え込んだままなのではなく、ご自身の民がまことに主のものとして主のもとに立ち返ることができるよう導いてくださいます。お祈りをいたします。主よ、人間の罪のために私たちは罪と悲惨のある世界で繰り返し痛みや困難を経験しています。主よ、どうぞ憐れんでください。私たちがつらい仕打ちを受けたときに抱えてしまう怒りや悲しみをあなたが無視することなく顧みてくださること、あなたご自身が復讐を約束する言葉さえも用意してくださっていますことを感謝いたします。どうぞ深く負ってしまった私たちの傷を着実に癒してください。怒りや悲しみを抑え込んだままなのではなく、あなたの御前で癒され、まことにあなたに立ち返る、その喜びで満たしてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。